今日のゲストは久しぶり。
そうですね。1年半ぶりぐらいですかね。
そう、この間。
この間そのドロイド会議の時にちょっと宣伝を出したりもしましたけど。
そうですよね。あれはスポンサー参加で。
はい。
ゲストで出るの多分1年以上ぶり。
そうですね。
うん。の GFX さんです。
はい。GFX です。よろしくお願いします。
お願いします。まあいろいろネタをちょっと。
はい。
調べてたんですけど、まあ今週の一番大きいニュースっていうのは、このスイフトがオープンソースになったってやつですよね。
うん、これはなんかまあ大ニュースでしたね。とはいえなんかその年末にオープンソース化するよみたいな話はしていたので。
そう。
まあでも全然音沙汰がなくて、本当にやるのかなと思っていたら本当にやったっていう。
そう。まあ WWDC で Later This Year にオープンソースにするって言ってたから。
うん。
まあ、すること自体が驚きではないですけど、なんか、
はい、
リリースの仕方が結構、僕にとってはびっくりだったのが、この、まあ、GitHub に公開されてるっていうことが、まあ、一つと、
そうっすね。
あと、こういうのを公開するのって、別に Apple が、なんかソフトウェアをオープンソースで公開するの、別に今回が初めてではないですよね。
うん。確かに、その、まあ、WebKit とか、昔からやってますしね。そ
う、 うん。あとは、まあ、ダーウィンのカーネルのソースコードとかも、まあ普通に公開されてはいるんで、
うん。
ですけど、だ大体がその独自のサブバージョンレポジトリにあったりとか、
はい、
あとはダーウィンの場合はただターボールが配布されてヘッダーファイルが見れますみたいな感じなんだけど、
うん、
これはもう完全に Git のヒストリー全部ありますもんね。
そうですね。そう、その最初のコミットから全てあって、まあ、
うん、
典型的なオープンソースプロジェクトっていう、まあ多分でも最初からそれをするつもりだったんだとは思いますけど、
うん、
あとその多分 Git ヒストリーを全くいじってないわけじゃなくて、なんかイニシャルコミットの Git のコミットの中身をよく見ると、こうコピーライト2014から2015みたいなことが書いてあって、
うん、
その GitHub のそのコミット見ると結構ツッコミが入ってるんですけど、まあどうも一応なんか軽くフィルタリングはしたらしいなと。
あ、
そのイニシャルコミットが2010年のことなのに、そんな2014コピーライト2014とか書いてあるのおかしいだろみたいな。
あ、一応じゃあなんかスクワッシュしてなんか問題がありそうな
のはざっと見て軽く掃除はしたらしいですね。
うん、僕も昔クックパッドのガレージをオープンソース化するときに、
はい、
なんかあんまり公開したくないファイルがあったから一応、
うん、
あれだよね、フィルターをかけた覚えがあります。
そうですね。それまあ社内、本当なんか社内向けの URL とかは消した方がいいし、まああっても意味ないので、
そう、
多分そういうのをきっとざーっとフィルタリングはしたんだろうなと。
うん。でもやっぱり公開するときにイニシャルコミット1個でバーンっていうのよりは、そのヒストリーが見れる方が、見る方にとってもどういう経緯でこのコードは変更されてるのかとか、Git ブレームもちゃんとできるし、そっちの方が、
そうですね。
いいですよね。
圧倒的にいいですね。あと多分開発してる方も、ちゃんとその、社内のある時点のスナップショットを外に出したっていうんじゃなくて、これからも GitHub 上でメインの開発をし続けるっていう意思の表れでもあると思うんですよ。
うん。
で、まあ、で、開発してる方も当然、そうなった場合は、Git ブレームとかできた方がいいので、まあ、妥当っちゃ妥当ですよね。
うん、そう。で、なんか、比較で言うと、例えば、Google の、Android のソースコードとかって、
はい。
一応、AOSP 版、Android オープンソースプラットフォームかな？
はい、そうですね。
は、公開されてるけど、あれって、新しいバージョンが出る直前に、
はい。
こう、プッシュされるじゃないですか。
そうですね。そう、あれは、だから、まあ、いわゆるなんかオープンソースっていうよりは、こう、あくまでも、その社内のリポジトリのある時点のスナップショットを徐々に出すみたいな、
そうそう。
感じがして、で、GitHub にもいくつかミラーリングはされてるんですけど、その AOSP のリポジトリが。うん、でもそれ単体で別にビルドして使うっていう感じではないし、まあ当然プルリクとかをそこ経由で受け付けてるわけではないし、
うん、
まあ、AOSP と比べるとこう、普通っぽい感じがしますね。
そうで、ちゃんと、その水曜日かな、こっちの時間の水曜日かなんかに、木曜日かに公開されたんだけど、
はい。
もう今日の時点でレポジトリ見ると1時間前にコミットされてるんですよね。
されてますね。結構活発にコミットされていて。
うん。
まあ、主に、フィックスタイプとだけあるプルリクエストがこう、山のように来ていて。
うん。
でも、それちゃんとマージしてるので、まあ、ああいうのちゃんとマージされると、プルリク受け付けてるんだっていうのがすぐわかるし。
そう。
で、まあ、だんだんこう、いろいろ整備されてて、まあ、結構、あとテストファイルも結構なんか修正されてたりとかして。
うん。
こう早くもなんかかなり活気がある感じしますね。
ね。まあ、オープンソースで出すと、なんか自分たちがやりたくない仕事をコミュニティがやってくれるっていうのはいい考え方だけど、
うん、
逆に言うとなんか自分たちの思想とかと、相入れない変更とかプリクエストとか送られてきて、まあそれをリジェクトしまくるのもなんか感じ悪いしっていうのが、結構ありますけどね、ジレンマが。
そうですね。でもその点、Swift はその、コントリビュートのための、なんだ、How to contribute みたいなドキュメントが結構しっかりしていて、まあ Swift org の方にあるんですけど、うん、Git リポジトリでも contributing.md っていうのがちょっと追加されて、まあ、それ読んでねってあるんですけど、まあとりあえずなんかメーリングリストに参加しろとか、その、フィーチャー、バグフィックスじゃない、その機能の提案とかはこうするんだよみたいなことがちゃんと書いてあって、
うん、
でもそういうのを公開するっていうことはまあちゃんとした手順を踏めば参加してもいいんだよっていう意思表明でもあるし、これはなかなか結構そのオープンソースのプロジェクトとしても結構理想的な感じを目指そうとしている意思がありますね。
うん。いやここまでなんかこう開発自体をオープンにやっていくっていうふうに思ってなかったから、
うん、
そこはかなりびっくりしたし、
そうなんですよ。
あとで今
2.0 2.1 ですかね、
2.1 かでなんだけど、今度 3.0 に向けてどういうふうにデベロップしていくかっていうためのレポジトリがありますよね、 Swift-Evolution。
そう、これもびっくりで、別になんかここまでやらなくてもいいだろうって思ったんですけどなんかその機能、どの機能を足すつもりだとか、どの機能を削るつもりだとか、あとはその、なんだったかな、どっかにその、別に WWDC で発表するんじゃなくて、その Swift の、これからについてはちゃんとこうやって、GitHub 上で公開していきますみたいな表明もしてて、
うん、
これは、すごいですね。
うん。3.0 の、で、やることやらないことっていうのが、まあ、このリードミーとかに書いてあるんだけど、
うん、
そのソースコードレベルのコンパチビリティは 3.0 では担保されないとか。
はい。
うん。あと、並列性、コンカレンシーですね。
うん。
とかは、まあ、例えば Go みたいな言語だと、コンカレンシーが言語レベルの機能として、
はい。
サポートされてたりするけども、はい、まあ、Swift に関しては 3.0 ではまだそういうのは、ビルトインでサポートするのではなくて、まあ普通に、リブディスパッチとかスレッドを普通に使うとか、まあそういうライブラリーで対応しろっていう、
うん、そうですね。
考え方ですよね。
そうそうそう。で、まあそれで言うと、このオープンソースは、なんか単にソース公開したっていうのもあるんですけど、それ以上にその Linux ポートがちゃんと公式に表明されたっていうのが結構大ニュースかなと思っていて、
うん、
で、多分今までって別に、純粋に iOS のアプリを作るだけだったので、こう、コンカレンシーとか、その、すべての CPU のコアを使い切るみたいなことはそもそも必要なかったというか、
うん、
別に Objective-C 時代のものをそのまま継承してればよかったんですけど、多分その Linux ポート公開したってことはサーバーサイド Swift みたいなのをやろうとしていて、で、まあそうなってくるとコンカレンシーとか、あと C++ とのインターオペラビリティとかそのうちやりたいっていう風な空気を感じますね、
うん、
とはいえまあ 3.0 でやるわけではないと、
うん、まあだから Linux でも使える汎用プログラミング言語みたいな立ち位置をまあ今後目指していきたいわけだけど、
うん、
まあ 3.0 ではこうそういう C++ のインターオプとかはまあもちろん将来的にはやりたいけど、
うん、
今回 3.0 では対象外ですよっていう、
そうですね。
ことですね。
そうで、Linux ポートが結構これまたすごくて、
うん、
Swift.org の方にのブログエントリーにポストがあるんですけど、まあすごい野心的ですね、
うん、
今までの Swift ってその基本的に Objective-C とのまあインターオプというか Objective-C のラッパーみたいな挙動をするところが一部あって、
うん、
例えばその Objective-C のリフレクションイントロスペクションは Swift からそのまま使えるとか、あとはまあ、Objective-C のランタイムをいかにこう、あとは COCOA の API とかをいかにこう自然に Swift から呼べるかみたいなところを注力してたんですけど、
うん、
この Linux ポートの方は完全に Objective-C ランタイムの依存をなくそうとしていて、
うん、
で、まあその代わり glibc みたいなものに依存していて、結構なんかこれは一体どうなるんだっていうぐらい、そう、Swift っていうシンタックスを使ってはいるけど、中身は多分全然別なんですよね。
うん。
まあ中身というか標準ライブラリレベル
は。そうですね。あとだから結局、ファウンデーションライブラリとかが、Objective-C がない Linux の環境では動かないので、
うん。
それに代替になるものが提供されていますよね。
そうですね。
うん。で、まあそれは C で今書かれてるんだけど、なんかブランチを切り替えると、ファウンデーションが全部 Swift で実装されてるブランチとかもあったりする。
うん、うん。そう、これは、なんか、これを、この Linux Swift をこれからどうするつもりなのかはちょっとまだよくわかんないんですけど、
うん、
まあ、まあ、随分野心的なことをするなと。
そう。
いや、だってその標準ライブラリの中身が全然違うんですよ。
うん。
Linux だと。
まあ、だから、でも、使う側からすれば同じように使えるわけでしょ。
そうですね。同じように使えるのかどうかもちょっと個人的には怪しいと思ってますけどね。
うん、まあでも実装の中身が OS X とか iOS のファウンデーションで実装されてるものを Linux で効果的に使えるためのライブラリが提供されてるっていうことですよね。
はい、うん、そうなりますね、
うん、
そう。ただまあ、なんか Android の方もなんか実はこれとちょっと構造が似てるのかなと、ふと思って。
うん、
で、Android って Java で開発しますけど、その必ずしもサーバーサイド Java の資産をそのまま使えるわけでもなくて、で、結構ごそっと落ちてる API とかあるので。
うん、
だから、Android はそのクライアント、Android Java とサーバーサイド Java はこう、微妙に同じライブラリを使うこともあれば、まあ、似たようなものを再発明していることもあって、
うん、
だから同じ言語で使えるけど別に必ずしもこう資産の共有を 100% できるわけではないし、まあ多分そこを目指してもいないのかなと、 Swift についても、
うん、
そんなことを、そんな空想を結構したりしますね、
うん、まあビジネスロジックとかドメインロジックみたいなものを例えば Pure Java で書けば、まあそのサーバーサイドの Java コードで使いながら Android 側でも読み込むみたいなことは、まあ、理論的にはもちろんできるわけだけど。
そうっすね。
まあ、そのシステムレベルのところに依存するとか、
はい。
その ORM とか HTTP クライアントライブラリとか、まあ、なんかそういうものを、とのインテグレーションを考え出すと、結構、
そうですね。
クライアントサイドとサーバーサイドで同じものがまるっきり使えるわけではないという。
そういうことですね。
うん。
あと、その、クライアントサイドはどうしても、リソースがサーバーサイドに比べると貧弱なので、まあ、端末な、うん、携帯端末なので、なので、こう、がっつりと重めのフレームワークとかは、動いたとしても、ちょっと使えないみたいなことになりがちなんですよね。
うんうん、
だから多分、Swift も同じで、サーバーサイド Swift みたいなのがどんどん広がって、こう、ものすごく重いフレームワーク、まあ、OR マッパーとか、を作り始めると、
うん、
今度はそれは、携帯端末で動かすにはちょっと重すぎて使えないみたいなことになるのかもしれないですね。
うん、まあ、だからといって、クライアントサイドで動く、リソースが限られた中で動くっていうのを前提にしてデザインすればいいかというとそうでもないというか。
そうですね。
サーバーサイドの場合はね、CPU とかメモリとかがもうふんだんにあるわけだから、それを使わない手はないっていうのもあるしね。
そうそうそう。まあそういうリソースはむしろ使った方がいいですからね。
うん。からこの、貧乏プログラミングなんだけど、すごいスケールするみたいな、この、書き方がうまくできればいいですけどね。
そうっすね。
まあそういう意味でもだからなんかコンカレンシーとかがこううまいこと言語レベルで提供されてるとその辺のスケールされる の仕方が少しはしやすいのかなとか思ったりもするけどね。
そうですね。そう、だからコンカレンシーは、まあ 3.0 で対応されないって表明されちゃったのでちょっと残念なんですけど、うん、結構ここは注目していきたいですね。今って、その、Swift 自体に本当にコンカレンシーの機能が全くなくてですね。うん、なんか、Objective-C 自体は一応シンクロナイズみたいなキーワードがあったりしたんですけど、それはそういうのもなくて、うん、こう、完全にライブラリーだけでやるので、本当なんかある意味 C みたいな、C 言語みたいな感じで。
そうね。
まあ、ある意味ものすごくやりにくいんですけど、まあそういうのはちょっとおいおいの、そのうちの楽しみっていう感じですね。
うん、まあ Linux ポートがあるっていうのが、多分バックグラウンドにあると思うんですけど、なんか昨日だかに IBM が早速、ブラウザ上で Swift を動かせるサンドボックス公開してましたよね。
ありましたね。そう、あの、IBM のサンドボックスは、今、Swift の Linux ポート、バイナリも公開されてるんですけど、多分それをそのまま呼び出すみたいな感じで、うん、ちょっと触ってみましたけど、なんかフォークとか MLock とかが普通に呼び出せるんですよ。
あれ多分 Docker コンテーナーがネックで動かしてるんですよね、中身は。
多分そうですね。なんか、フォークとかやりまくると、ちょっと帰ってこなかったりするので、まあ、あんまりそういうのはやらない方がいいですね。
うん。あとは、昨日見たらなんか、ヘロクのSwift ビルドパックっていうのがもう早速できてて。
ありましたね。うん、あれもまあ、その、Ubuntu 用の、あの、バイナリパッケージを落として展開するだけのものですけど、
うん、
だからもうヘロクで Swift ハローワールドとかは一応できる状態にはなってると。
うん、
ただ、HTTP サーバーが多分、まだ、なんか探すといくつかあるんですけど、多分そんなにこう実用性のあるものはないので、うん、まあそれはこれからだと思いますね。
まあ、あの、ヘロクのビルドパックって、すごいハイレベルなものからローレベルなものまであって、この Swift のやつはかなりローレベルに近いというか、
うん、そうですね。
自分でプロックファイル書いて、バイナリコンパイルするのと、まあほとんど変わらないっちゃ変わらないですけどね。
そうですね。
ただ、あの、同時にリリースされたのかな？この Swift パッケージマネージャーっていうのも、
はいはいはい、
あるので、このヘロクのビルドパック見てみたら、一応 Swift パッケージマネージャーで依存は指定できますみたいな感じになってた気がしますけどね。
そう、この Swift パッケージマネージャーも結構なんか面白いですね。これは完全に予想外というか、うん、予想していた人はいないと思うんですけど、うん、しかもこれ作者が、あの、うん、MXCLC。
そう。
ホームブリューを開発してる人で。
そうなん
で
ね。
まあ、そもそもこの人は、なるほど、アップルだったのかと。
そう。でも多分入ったの最近というか、ここ1年以内だと思うんですよ。
うん。
あの、このショーノートに後でリンクしとくんですけど、このツイッターに、2015年の6月かな？
はい。
に貼ってるツイートがあって、まあ多分、Mac この MXCL、Max Howell 氏は Google に、インタビューに行ったんだけど、
うん、
まあ、Google のエンジニアの 90% はホームブリューを使ってるけど、まあ、お前はホワイトボードでバイナリーツリーをインバートするアルゴリズム書けないから、不採用だって。まあ、そういうふうに言われたわけじゃないんだけど、そういうね、扱いをされたって言って、怒ってるツイートがあるんですよね。うん、だそれに比べると、この Apple に入って、Swift のためのパッケージマネージャーを開発するって、もう、完全に理想的な仕事ですよね。
うん、そうですね。まあ、むしろ良かったんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、Google に入るより良かったか
な。そうですよ。だってまあ、もともとやっぱり活動していたのは OS X のプラットフォームなわけだし、うん、まあ、こうやってホームブリューの知識を生かして Swift パッケージマネージャーをの、なんか、プロジェクトを率いるとか、なかなか熱いですね。
うん、いや、こういう人材を裏で、陰で採用してたのかと思うとなかなかすごい。
うん。
ですけどね。
そうっすね。まあ今までもなんか iOS 用のパッケージマネージャーとかは CocoaPods とかあったんですけど、まあそれをちゃんとオフィシャルで提供するっていうのも、うん、なかなか分かってるなという感じがしましたね。
もう CocoaPods の開発者とかも雇っちゃえばいいのにね。
そうですね。
僕、ココアポッツの開発者の人、この間、アムステルダムかなんかの Ruby のミートアップで会いましたけどね。
お
う。うん。確か、オランダに住んでるんだったかな。
うんうん。
なんかそんな気がします。
うん。
うん。 ショノートにも貼ってますけど、GitHub のプリクエスト、まあタイプを直すとかね、あと一番なんか野心的だったのは FreeBSD にポートするっていうやつがあって、
ああ、
うん、まあそんなに大きいパッチセットではないんだけど、まあ Linux 版をちょっと改変して BSD でもコンパイルできるようにするっていうのがありましたよね。ただなんか一番なんかトロールっぽいのがこの17番のやつで、あのライセンスがアパッチライセンスなの GPL に変更するっていう、
そうですね、
やつですね。
これは、まあ、フィックスザライセンスと称して、こう、ライセンスファイルの中身を書き換えるっていう。うん、なんか、これ自体は、たまにこう、OSS で、なんか、ある。
あるね。
まあ、本人はどのくらい本気なのか全然わかんないんですけど、
うん、
この一周、なんか300人ぐらい、違うな、200人ちょいが、なんか、グッドとか言ってて、
うん、
これは一体何なんだって感じですね。
まあ、これ本当に風物詩っていうか、
うん、
こういうね、あの、トロール、プリクエストがありますけどね。
うん。
あとこのコメントでただプラスワンだけしてるやつは本当にうざいんでやめてほしいけどね。
はい。そうっすね。なんかこれ、クリス・ラトナーも、
うん、
なんかこのグッドだけ書いたコメントパンしろみたいなことを。
まあ言ってるね。でも彼ちゃんとこのプリクエストに返事最初してて、
はい。
あの、まあライセンスの変更は考えてないけども、まあ、あの、議論したいことがあれば、このスレッドで、あの、建設的にやっていただいて構わないよ、みたいな、すごい大人な返事をしていて、さすがだな、っていう思いましたけどね。
うん。でも結局なんかあんまり議論はされずに、
うん。
まあ、関係者のマジレスで、クローズしてしまいましたね。
うん。まあ、この Swift の言語の、なんていうか、特性上というか、GPL にするのはちょっとありえないんじゃないかなと思うんですけど。
うん。実際のところ、まあでも、これ、コンパイラなので、まあ、仮に GPL になったとしても、特に影響ないような気はしますけどね。
うん、
ああ、いや、そんなことないか。なんか、うん、ランタイムライブラリーがあるから。
コアのスタンダードライブラリーとかも考え出すとね。
そうですね。
ありますよね。まあ、ただ、このアパッチライセンスに関しても、なんか、例外事項がついてて、
そう。
なんか、コード生成かなんかで生成された Swift コードを配布する場合は、そのアパッチライセンスが適用されないみたいな、なんかそういうのありますよね。
そうですね。なんかそんなこと書いてましたね。
うん、
まあだから実際には、アパッチライセンスよりもちょっとだけ緩い感じになっているし、まあ、
うん、
実際問題、アパッチライセンスで全く多分問題はないから、まあ、なんていうか、普通に本当の意味でのオープンソースで、別に何の問題もないと思うんですけど、
うん、
まあやっぱりライセンスの話は炎上しますね。
しますね。そう。まあなんかその、Swift、なんか前もこの話一旦したんですけど、Swift が大学とかコードキャンプ、コードのブートキャンプとかで、
はい。
教育に使う言語としていいんじゃないかみたいなことを言われてますよね。
そうですね。あと、その教育、エディケーションに使うみたいなのは、確か公式サイトのどこかにも、これから注力していくところだみたいなことが書いてあった気がしますね。
うん。
実際、それは結構いいなと思ってて、なんか、言語仕様が普通にモダンだっていうのもあるし、あと、X コードと一緒に配布されている、というか、X コードので配布されている、その、Swift Playground っていう機能があるんですけど、
うん、
それが、まあ、レプル、基本的にはレプルなんですけど、レプルよりもずっと長いコードを書いて、その場で実行するみたいな機能で、
うん、
で、しかも、ドキュメントも書ける、一緒に書けるので、まあ、本当実行可能な、チュートリアルみたいなのが簡単に作れるんですよね。
うん、なんか GitHub とかでそうそう配布されてて、あのこのコードのなんかサンプルコードとかとあとホームワークみたいなやつがもうプレイブック形式、あのプレイグラウンド形式で公開されてるから。
うん、そうですね。あとライブラリでも一緒にプレイグラウンドを同梱して、その特にアプリを書くことなくプレイグラウンドの中でライブラリをこう使ってみるみたいなことも簡単にできるし。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、それやってるプロジェクトもいくつかあるし。だからまあ、本当ちょっと試すとか、そういうのが非常にやりやすいですね。
でもドキュメントとかテストとかっていうのは、まあ中間みたいな感じで、ドキュメンテーションなんだけど実行可能みたいな。
うん。ですね。
うん。
まあ、あとはそれがウェブでできれば最高なので、あの IBM の Swift Sandbox みたいに、なんか本当それこそプレイグラウンドをそのままブラウザにドラッグ&ドロップするとそれを公開できるみたいなようになると、
うん、
これはかなり教育には適してると思いますね。
まあその Xcode だとね、 MacBook とか MacOS 10の環境がないと動かせないけど、
うん、
ウェブブラウザーだったらな、まさにもう Chromebook でも何でもアクセスできるわけで。
そうですね、うん、本当 Chromebook があればこうなんかコードの宿題ができるみたいになるとだいぶいいですね、
うん、やっぱりその Swift を採用するにあたって懸念なのはこの言語仕様がまだ固まってないとか、
うん、
で毎年6月の WWDC にならないと新しいバージョンがわからないし、いきなりこう変わるかもしれないみたいなのがあったと思うんですよね。
はい、それはすごくありますね。
でそれを多分この Swift のオープンソース化とかSwift Evolution で 3.0 のロードマップが出てたりとかするんで、なんかそういうのも結構判断材料としてはポジティブに働くかもしれないですね。
ああ、あと、それは非常に大きくて、今までの Swift って結構広報互換性をバシバシ切っていたので、
うん、
それこそ半年前に書いたコードがビルドできないっていうのが割と普通の状態だったんですよ。
うん、
で、しかも X コード古いバージョンはまあ一応ダウンロード可能だけど、普通にアップグレードすると古いバージョン消えるので、
うん、
古いコードを実行する手段、実行するのがかなり難しかったんですけど、こうやって OSS になった以上は、まあ古い Swift、まあ 2.x とかも、かなり試しやすい状況のまま、まあ時間が経つと。
うん、
で、試しやすい状況のまま 3.0 とか 4.0 とかに進んでいけるので、だから一旦教育の資料、エデュケーションのための資料を作ったら、それはまあ3年ぐらいはとりあえず動くみたいな状況には簡単にできると。
うんうん、まあ今だと古いバージョンの X コードをダウンロードしてとかやんなきゃいけなかった
ですよね。そうなんですよ。で、多分それすると今度は古い Mac で動かないとか、
うん、
あるいはその新しい Mac で動かないとかってなるので、多分この今 Swift で資料を作っても3年後に動くとかかなり難しかったんですよ。
うん、
でも、まあ OSS 前は OSS になったのでそういうことが割と簡単にできるし、まあそれこそね、 Docker イメージを用意しておけばとりあえずこういつまで経ってもまあ同じものが動くと、
うん、
でこれがまあものすごくインパクトは大きいかなと思いますね。
確かにね。うん、でも今日本でだとなんか Swift の本とかってどれくらい出てるんですか？
結構出てて、まあ10冊20冊とかは出てるんじゃないですかね。
うん、
ただまあメジャーバージョンアップがあるとこう全滅みたいな感じになるので
まあ Swift 2.0 対応とかね。
そうですね、雇用の創出がはかどりますね
あの、うん、買い替えが促進されるけどね。
はい、
うん、
まあ経済は回ります
まあ学ぶ方としてはこう毎回変わっちゃうと大変だし。
そうですね。
まあ実際のところでもなんかこのアップルとしてそれが理想的かどうかは置いておいても、この一応言語としてはクライアントの開発とサーバーサイド開発両方に使えるという、まあ、一応売り文句としてはあるじゃないですか。
はい、
うん、実際のところサーバーサイドでどれくらい使われるようになるかっていうのはまあ今のところまだ未知数ではありますけどね。
うん、今のところは未知数ですね。やっぱりそのコンカレンシー周りがもうちょっと言語のサポートがないと結構今はそのポジックスの生のスレッドを使うみたいな感じになっているので、
うん、
ちょっと辛そうです。
でも逆に言うとその辺がクリアされれば、まあ、Go とか Rust とかみたいな中間レベルっていうのかな、システムレベルから上のところをサポートする言語としては結構強力な位置になる可能性はある気がしますけどね。
可能性はあると思います。
うん、
結構その Swift って C++、まあ僕から見ると C++ から結構こう古い機能を取り除いたみたいな側面もあって、
うん、
だから割と使いやすいシステム言語としてはまあいい位置に行くんじゃないかなという気はしていますね。うん、で Go と比べると型システムは充実しているから、なんか Go って結構型システムがないというかジェネリックスがないから、
うん、
なんかコード Go のソースコードを生成してみたいなことをやるんですけど、多分そういうことはあんまりしなくて済むし、 あとその C、Swift から C を呼び出すのが、C のなんか機能を呼び出すのが非常に簡単なので、
うん、
その C のライブラリを使うために、こう、ラッパーみたいなものを頑張って書くみたいなことをほとんど必要としないんですよ。
うん、
だから、まあ既存の C の資産も簡単に使えるし、割と、まあそこそこちゃんと使われるようになるのかなという気はしますね。
うん、まあ言語のなんか特性とかを考えると Go よりも Rust とかの方が近いイメージは僕はなんとなく持ってるんですけどね。
近いかもしれないですね。うん。まあでも一番近いのは C++ とか C シャープじゃないかなという気はします。そのサーバーサイド言語で言うと。
はいはい。まあでもモダンだしね。
モダンですね。
うん。
うん。あとはまあパフォーマンスですかね。なんか以前確かリビルドで広島さんが、その Swift のコア機能の配列とかハッシュが遅すぎるから、なんか NS アレイとか NS ディクショナリーに変換して使ってるみたいなことを確か言ってたと思うんですよ。
うん、
で、それがあるとちょっと厳しいので、まあ普通に使って普通に早いぐらいにはなってほしいですね。
うん、まあさっきもファウンデーションの話出ましたけど、なんか Swift 3からはファウンデーションでNS のプレフィックスがなくなるみたいなことも書いてた気がしますね。
うん。そう、それが、まあ、いいのか悪いのかちょっとわかんないですけど。あと、やっぱりその Linux でプログラミングするときに、こう NS なんとかみたいなのを書きたくないっていう心理が多分あるので。
ね、なんで Next Step が
、そうそうそう。
ここで使われてるんだみたいな。
うん。もう Next Step とか見たこともないレベルですからね。そろそろ外してもいいっていうのはあると思いますね。
うん。ね。まあそういうのも含めて、今後に、が楽しみっていう感じですかね。
そうですね。これはすごい今後が楽しみなプロジェクトですね。
はい。じゃあまあ一旦 Swift に関しては、そのところで、スポンサーを紹介します。IR キットという、まあガジェットがありまして、URL getirkit.com というところから、見れるんですが、これ僕も使っている面白いガジェットなんでちょっと紹介したいんですけども、まあ基本的にはこう家にある家電とかですね、例えばエアコンとか、まあ扇風機とかテレビとか、まあこういうのは、まあリモート、IR リモートを使って操作すると思うんですけども、このリモコンに HTTP の API をつけるデバイスというふうに言えばいいのかな。まあそういう感じですね。まあ例えば使い方としては、こう、今通勤途中に聞いていて、で、夜、家に誰もいないときに、エアコンをちょっと家に着く30分前につけておきたいとかいうときに、まあもちろんタイマーをセットするとかでもいいんですけども、まあ自分のスマートフォンから、こう、ボタンを押すと、まあ家のエアコンをつけられて、そのまま帰ったときにはちょっともう暖かくなってるとか、まあそういうこともできるし、もっと、自分でそういうコードを組みたければ、このデバイス自体に HTTP サーバーが動いてるんで、カールとかでももちろん叩けるし、自分の作った iOS アプリとか Android アプリにそういうボタンを組み込んだりとか、まあそういうのができるようになるデバイスという感じですね。で僕も一応、もらったというか、
はい、
試しているんですけども、僕の場合は、ロフトの自分のベッドルームのところに、加湿器とか、あと扇風機みたいなのがあるんで、これを操作するのに、使ってますね。これを使う前は、Wemo っていう、コンセントのところが Wi-Fi のクライアントになってるデバイスがあって、で、それで同じようなことができたんですけど、これはリモコンじゃないんで、もう元から電源を、コンセントを抜くのと同じことしかやってくんないから、ライトとかだったらいいんですけど、扇風機とかはそれじゃ動かないんですよね。
うん。
うん。だからそういう感じで、使えるデバイスですね。
これあれですね。HTTP API があるっていうのがいいですね。
そう。これでも逆に言うと、箱、僕が送ってもらった箱がコンシューマー向けの箱かどうかちょっとわかんないんですけど、
うん、
僕のもらった箱はもう何にも書いてなくて、紙が1枚入ってて、デフォルトのパスワードみたいなやつが入ってて、
うん、
最初にセットアップするときに携帯とこうペアリングすると、モールス信号みたいなので、Wi-Fi のアクセスポイント設定するんですよ。
はいはい。
で、そうそう立ち上がるとなんかボンジュールで、 アドレス発信してるから、そう、IP アドレス自分で探して、で、カール叩いて、その、リモコンを学習するっていう風になってるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、すごく言うと、このリビルドを聞いてる人のような、デベロッパーにものすごいフレンドリーなんだけど、
うん、
あの、コンシューマーで、どこでもリモコンみたいなデバイスかなって思って買うと、
うん、
まあ、結構、あの、期待、そこいうものかと思って期待すると結構大変。逆に言うとなんかいじりがいがものすごいあるっていう感じですね。
まあ、あくまでもなんかプログラマブルなデバイスって感じですね。
うん。デバイス自体には多分ストレージ機能はほとんどないので、例えば家にリモコンいっぱいあるじゃないですか。
いっぱいありますね。
テレビとかハードディスク、レコーダーとかね、エアコンとか。
うん。
そういうののストレージを別に覚える必要はなくて、あのもう、受信モードっていうので自分のリモコンを学習させると、その、最後に受信したコードっていうのを吐いてくれる API があって、
はあはあ、
だからそれを今度覚えておいて、それをこうポストすると、それをリプレイしてくれるっていう、すごい単純なやつなんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、それこそそういうのはまあ、こちら側というか、クライアント側で覚えておく必要があるってことですね。
そうそうそう。制限はないので。
うん。
だから僕の場合は、その、ファンをオンオフするためのもう、あの、エリアス、シェルのエリアスでカールで叩いてるんで、
はい。
自分の席から、ファンってやるとパッてつくみたいな感じです、うん、
それって主にスマホからやる感じですか？
あのデフォルトではデフォルトというか開発者の人が公開してる iOS サンプルアプリと Android サンプルアプリがあるのかな、
うんうん、
それだとその辺のプログラミングをやらなくても一応そのプリセットでボタンがいくつか登録できるんですけど、
うんうんうん、
それ以上のことがしたければ、まあ、自分で書くっていう感じですね。
そうですね。なんかスマホのアプリのリモコンとかって意外と立ち上げるのがめんどくさかったりするので、
うん、
それこそなんかスラックでチャットオプスみたいにできるようにすると結構いいかもしれないですね。
そうそう。あの、ただの HTTP ポストなんで、IF と IFTTT とかと連携させたりもできるんですよね。
ああ。
うん。
そっかそっか。それはいいですね。
まあ、例えば雨が降り出したら何かするとか、そういうのもできますよね。
いいですね。
うん。まあなかなかいろいろいじりがいがあるデバイスだと思います。実際のストアで買うというよりもオンライン販売が中心なんですけども、Amazon で7700円で販売してまして、リビルドリスナー向けの Amazon クーポンコードっていうのがあります。リビルド1、小文字で REBUILD1、リビルド1というのを使うと 5% 引きで買えるようになりますので、Amazon の方から買ってみてください。URL はショーノートからも貼っておきますけども、ライブで聞いてる方は今ツイートでリンクを貼りましたので、こちらから買ってみてください。あと、ま、URL、getirkit.com の方からも買うことができると思います。
うん。あとなんかサイトの方を見ると、アルディーノでも開発できるってちょっと書いてありますね。
なんか実際になんかデバイス自体も拡張できるようになってるらしくて、
うん。
あの、回路図も公開されてるんですよね。
おぉ、すごい。
で、自分用に自由に使えるピンとかが用意されてるっていう。
あはは。
なんかすごいオープンハードウェアみたいな感じがするんで、面白い。
うん。
ですよね。
そうそう。アルディーノはなんか、昔ちょっとだけやろうと思って、キットを買ってきて、
うん、
こう、電灯チカチカとかさせてみたんですけど、なんか、普通にやると電灯チカチカ以上のなんか、ことがよくわからなくて。
うん。
うん、よくわかんないなと思ってやめてしまったんですけど、まあこういう実用的なものがあるといいですね。
ね。なんかこの作者の大塚さんと話をしたんですけど、このデバイス今出てから、最初に出してからもう2年ぐらい経っているんですけど、
うん、
こう夏と冬が一番やっぱ売れるらしくて。
自動化したいと。
そう、エアコンを自動化したいっていうのがあって、この季節ものだっていうふうに言ってたんで、まあこの冬に向けてね、チェックしてみてください。そんなところで。まあ、Swift と Apple の話をしたんで、ちょっと Android の話でもしますか、じゃあ。
Android も、割と最近ちょいちょい、なんか新しいニュースがあって、
うん、
なんか App Streaming っていう、このアプリをインストールしなくても、ちょっと試しに使って、見ることができるっていう機能が発表されて結構ざわついたり。
うん。これって、トライランアズってやつですか？
ですね。まあ、トライアン、まずは多分このアップストリーミングの機能を使ったもので、
うん、
なんか、そうそう、なんか機能としては要するにインストールしなくてもアプリをちょっと使ってみることができると。うん、で、それをまあ広告として使うのもよし、っ ていうのがこのトライランアッツってやつだと思うんですけど、まあちょっとなんか仕組みよくわかんないのと、あとこれ今 US でしか試せないみたいで、うん、ちょっと試そうと思ったんですけど、うまくいかなかったんですけど、
うん、これ基本的にはあのバーチャルマシーンみたいなのがクラウドにあって、
はい、
そこにインストールされたアプリをストリームしながらこう使えるっていうことですよね、多分。
みたいですね。そう。だからまあ本当多分試しに使うぐらいしかできないんですけど、なんか別にインストールしなくてもいいみたいなのアプリってたくさんあるじゃないですか。
うん。だからあれですよね。そのまさに、App Store とか Google Play Store とかに行って、
はい。
今あってあの、ビデオとスクリーンショットしか解説がないけど、
うん。
まあ普通のなんかもうゲームだったら、もうダウンロードする前にちょっとそこでなんか5分ぐらいダウンロードしないでもいきなり遊べるっていう、そういう感じですよね、多分ね。
そうですね。そう。で、そういう機能もあるし、あとはその Google 検索をすると、そこでちょっとアプリを使って試せるみたいなこともできるらしくて。
ああ。
うん。まあこれが正規版になると、いろいろなんか変わってくるんじゃないかなと思ってますけど、まだ全然全容がわからなすぎて、本当かこれっていう感じはします。
だからゲームメーカーの人とかにとっては結構重要になってくるかもしれないっていう感じですかね。
あと多分そのクックパッドみたいなあの Google からの検索流入が多いサービスも多分結構いいんじゃないかなと思ってて、
うん、
要は別にレシピを見せたいんですよね、クックパッドの場合は、
うん、
だから検索結果でこう引っかかって、別にアプリインストールしなくてもほぼアプリと同じ機能がその場で試せるみたいなのがあると、アプリをインストールしていないユーザーにもアプリと同じような UI UX を提供できることになるので、まあちょっとどこまで本当に使えるのか分かんないですけど。
でもこれってあのテレビゲームの業界だと最近こう主流になりつつあるっていうか、例えばプレイステーションって今プレイステーションナウだったかなっていう技術があって、あのクラウドにある PS3 にインストールしたゲームを手元にあるプレステからインストールすることなくストリーム再生とかできるんですよね、
うんうん、
でほとんどレイテンシーもなくできるんで、なんか技術としてはまあ多分そっちにこうどんどん近づいてるっていうような気がしますけどね。
そうですね、
うん、なんかこれ iOS でやってるところがあったんですよ。
ほうほう。
確か iOS 向けにその多分ですけどサーバー側でMac mini にそういう X コードのエミュレーターみたいなやつを動かして、
はい、
で、それを手元からインストールすることなく試せるっていうサービスが確かあって昔、
うんうん、
で、Apple に止められたのか、なんか問題があったのかで今シャットダウンしちゃったんですけど、そういうのありましたね。
まあアイデアとしては昔からあるって感じですね。
app.io っていうサービスです。
お
ー。で今もまだあるんですけど、今見るとあの昔は開発者向けのサービスっていう感じだったんですよ。
はい。
開発者がアップロードしてそのテストしてもらったりとかするときに手元に入れないでも使えますよっていう、そういうサービスだったんですけど、今は多分変わってきてて、あのまさにゲームとか広告用のアプリとかをその手元にインストールしないでもネイティブな体験を提供できるみたいな。
うんうん。
そういう風に多分サービスがピボットしてるみたいですね。
おお。
でも多分やってることはすごく近いんじゃないかなと思います。
うん、これは結構面白そうですね。
うん、でもこれって、その、アプリ開発者側はなんか特別なことをする必要があるんですかね？
ないんじゃないですかね、今のところ。アップストリーミングの記事をさっと読んだ感じだと、あんまりなさそうだなっていうイメージでしたけど。
うん。
まあ、だと嬉しいですね。なんかしなきゃいけないんだと結構大変なので。
でも多分、その、ワンタイムでプレイするゲームとかはまあいいとしても、
はい。
なんかアカウント認証が必要なやつとかだとちょっと、
ああ、難しそうですね。
難しそうだよね。
うん。
その、ちゃんとデータを毎回毎回クリアしてとかなると思うんで。
はい。
逆に言うと、だからもう、それが、ストレージの問題が解決したら、
うん。
もう手元にある、端末は何もストレージが入れないってことになりますけどね。
そうですね。
まさに新クライアントっていうか。
そうそうそう。まあそうなると結構いいかなっていう気はしますね。結構特に今ってその なんか新しいウェブアプリじゃないや、モバイルアプリ作ろうと思うと、それの、こう、まあ、それをビジネスでやろうと思うと、結局ウェブも同じような感じで作らなきゃいけないとか、
うん、
まあウェブでシェアできるようにみたいなことを考えるわけですけど、こういうのが流行ってくると、そもそもウェブを全く使わずに、とりあえずアプリだけ開発すると、まあそれをこう、SNS で共有したりとか、あるいはちょっとその、PC で試したりみたいなことが簡単にできるようになるといいなと思っています。そう、これ、本当になんか再生するだけだったら多分 PC でも原理的にはできるはずなので。
うん。
まあそうなると別にウェブサイト全く持たなくても普通にサービスを作ることができていいんじゃないかなとか。
なんかそれはさ、でも逆、昔、そのモバイルウェブサイトを作って、ウェブビューでアプリを出すのと、こう、なんか、まあ逆ですけどね、やってることは。
まあやってることは逆ですね、全
く。逆だけど、でも発想は同じみたいな。
まあ発想は同じ。とりあえず一つのサービスだけを作ったら、こういろんなプラットフォームに展開してほしいっていう。
でもそれはもういつか来た道っていうか、
こう。まあ、そうですね。
うん、なんかね。
見る側が変わるだけで、まあ、発想としてはあんまり変わらないと。
そうそうそう。うん。まあ多分やっぱり広告とかじゃないかな。あとプレビュー、その体験版。うん、プレイストアとかでも。
そう、体験版としてはね、すごくいいと思いますよ。
うん。あの、ゲームって、本当容量がでかいんですよね、最近のゲーム
とか。そうなんですよね。うん。だから、本当まあ、100メガバイトとか、ダウンロードするの結構時間かかるので、
うん、
まあ、ちょっとやってみるみたいなのは、すごいやりたいですね。
ね。あの、ゲームの話でちょっと脱線するんですけど、
はい。
新しい Apple TV って持ってます？
いや、持ってないですね。
持ってないですか。で、僕、あの、新しい Apple TV でゲームちょっといくつかやってるんですよ。
はい。
で、あれすごいいいのが、あの、オンデマンドリソーシズっていうのが必須なんで、あの、インストールめっちゃ早いんですね。で、ストアで、こう、バイとかやる、いや、インストールとかってボタンを押すと、もう、10秒後ぐらいにはもう、ホームに追加されて、どんなゲームでも大体プレイできるんですよ。で、それいいなと思ってたんですけど、なんか多分それの、まあ、あの弱点なのか分かんないですけど、あるゲームをこう、結構5面まで行ったのかな、ルミノシティってゲームなんですけどね。
うん、
で、ちょっとしばらく 2週間ぐらいプレイしてなかったんで、久々にプレイしようと思ったら、
うん、
多分その5面とかのゲームデータファイルが全部そのキャッシュから消えちゃってたんですよ。
おお。
だから、こう、起動したらダウンローディングっていう画面が出てきて、もう1分ぐらいずっと待ってたら、なんかエラーになって、起動できないっていう状態に今なっていて。
おー、
うん、多分実装がしょぼいんでしょうけど。なんかそういうのはちょっと困りますね。
そうですね。なんか、そうやって、オンデマンドでダウンロードするようにするの、いいんですけど、なんか実装が難しいから結局バグって使えないみたいなのにやるとちょっと悲しいですね。
そうそうそう。いや、今のやつだと、実際、まあ多分待ってればダウンロードされるんだと思うんだけど、
はい、
これ最悪なのはなんか、iPad とか iPhone Pod Touch とかに入れてて、その飛行機の中で、久々にあのゲームやろうと思ったら、もうゲームファイルがあのキャッシュにないんでできませんっていう、なると結構辛いですよね。
辛いっすね。そう、まあ、この辺はなんか難しいですね。
うん、トレードオフなのはわかるけど。
はい。
うん。っていうのをちょっと思い出しました。
うん。
あ、Android Studio の、
はい。
新しい版が出たんですか？
そうですね。なんか 2.0 が今プレビューなので全然安定はしてないんですけど、なんかちょっと面白い機能が追加されて、要は Android Studio 上でコードをちょっと書き換えてランすると、そのアプリを丸ごと置き換えるんじゃなくて、APK の一部だけを書き換えて、で、アプリの再起動すら時には必要ない感じで、その今修正したコードをこう実行中のアプリに適用できるっていう機能があって、多分なんかそのバイトコードだけをこうバイトコードファイルだけを置き換えて、で中でなんかリロードとかしてるんだろうなと思うんですけど、
うん、
まあこれがあるとその Android Studio というか Android 開発ってビルドがめちゃくちゃ遅くてそれが辛いみたいな話があるので、それに対応したものだと思うんですけど、
うん、
まあだいぶ楽になりそうですね。書き換えてそれがアプリに、テストアプリに適用されるまで1秒とかそんな風になるので、
うん、 だからホットリロードできるようになるってことです
ね。まあホットリロードってことですね。
うん。差分コンパイルをしてかつ、
そうですね、
そこの分のバイナリだけを再起動することなく書き換える。
はい。
なかなかすごいテクノロジーが使われてそうだけど、うん、
そう。あとそのアプリの再起動をしなくていいことがあるっていうのが結構よくて、
うん、
要はアプリのそのエントリーポイントの最初の画面からどんどん深いところにある機能を開発してるのってすんごいだるいんですよね。
だからやり直さなきゃいけないっていう感じでしょ。
そうそうそう。すべての操作をやり直して、こう、ポチポチポチポチってで、その該当画面まで行って、そこで、こう、コードを、まあデバッグしたりとかするんですけど、そういうのをしなくて済むので、まあただもちろんその、結構制限はあって、なんか完全に新しい画面を追加したりとか、そういうのは全然ダメな、対応できないんですけど、
うん、
まあ、結構これは未来を感じる技術ですね。
うん、
ただまあ例によって今はまだ全然安定してなくて、これが安定するようになればいいんですけど、
2.0 Android Studio 2.0 のカナリーチャンネルで今使えるようになってる。
はい、今プレビュー2が出ていますね。でまあちょっと試して、ちょっと試したら僕のプロジェクトでは全然動かなくてまあまだ本当始まったばかりですけど、これはすごいし、確かなんかルビーモーションでしたっけ、なんか名古屋さんがプッシュしてるやつ、
うん、
あれも多分なんか似たような機能が確かあったような気がしますね。 あとはなんか Windows の方だと割と昔からこういう機能があったらしいんですけど、
うん、
だからまあアイデアとしては割となんか昔からあるんですけど、これを Google が公式でやってきたっていうのがすごいですね。
あとこれってあのエミュレーターでも実機でも両方なんですか？
実機でも動くと思います。多分その、これをするためのランタイムライブラリみたいなのがあって、で、それさえあれば、まあ、エミュレーター実機問わず。もともと、Android って、エミュレーターと実機の差がそんなに大きいわけじゃないので、
うん、
エミュレーターだけでしかできないみたいなのはもともとあんまりないんですよね。
うん。いや、昔からよく聞いたのは、このエミュレーターの動作が遅いからみんな実機を使わざるを得ないみたいなことよく言うじゃないですか。
そうですね。それはまあそんなには変わってないんですけど、でも最近はエミュレーターも結構早くなっているので、あの X86 エミュレーターっていうのが結構安定してきて、それだとそんなに遜色なく使えますね。ただそう、やっぱりエミュレーターの機能が非常に制限されていて、Google Play Services が使えなかったりとか。
ああ。
だから結局、開発は、まあ、ある程度進むと、実機でやった方が効率いいみたいなのは、まあ、あります。
まあね。と、なんかもう一つあるのは、この、クックパッドの技術ブログですかね、これ。うん。Android Smart Lock for Password っていうのは。
そうそう。これは、なんか、iPhone、iOS だと昔から、というか比較的最近ですけど、なんかパスワードとかを iCloud で共有というか保存しておくみたいなことができるんですけど、
うん、
でそれが Android でもまあできるようになって、このスマートロックフォーパスワードっていうのを使うと、ある端末で、あ、このパスワードを Google アカウントを通じて共有できるようになるので、ある端末でログインしておくと他の端末で簡単に再ログインができるようになるとか、
うん、
あとは、ウェブページでログインすると同じ ID とパスワードでアプリでもこう簡単にログインできるとか、そういうことをするための機能ですね。
ウェブページの場合は Chrome でやらない
と。Chrome ですね。そうですね。まあさすがにそう、そこは Chrome じゃないといけないんですけど、
まあ、中でもちょっと Google のアカウントに自分のそのサードパーティーのユーザー名パスワードを全部保存しなきゃいけないというちょっとしたまあなんていうかリスク的なものが、
ね、そうですね、それはありますね。ただ結局それって今までも Chrome でそのなんか ID とパスワード入力するとこれを Chrome に保存しますかみたいなの出ると思うんですけど、うん、まあそれも結局同じなので、
うん、まあでもあれデフォルトは多分ローカルにしか保存されないんじゃないですか。
あれそうなんですかね。なんか最近はデフォルトでもなんかクラウドに行くものだと思ってました。
まあそこら辺が多分。
そう。まあリスクといえば確かにリスクなので。
うん。
僕も銀行のクレデンシャルズとかはまあ保存しないようにしてますけど、
うん、
ブラウザでも。
まあそのリスクというか、うん、1個の場所にね、全部が入ってしまうと、うん、そこからまあさらに2ファクターとかがまた紐づいてれば、まあまたそれは別ですけど。
あ、そうですね。うん、
それも含めて全部入っちゃうと、こう、もうメールアドレスが乗っ取られて、Google のアカウントのパスワードを取られただけでもう全部なっちゃうみたいになるんでね。
そうですね。
うん、
ただまあ結局、なんか、ワンパスワードとかも、
そうね。
なんか、同じような感じなので、
うん。
こう、ある程度はまあちょっと、うん。まあ難しいっすね、でも。まあ
ワンパスワードも最近、あの、2ファクターオースのコードを保存するオプションとかがあって、
はい。
あの、自分たちでも、そう、この機能を使うと、あの、2ファクターが1ファクターになってしまいますよっていうことは、ちゃんとこう、注意はされてるんで。
ですね。
うん。いいんですけど。まあ、利便性が高まるのは、まあ、間違いないんですけどね。
うん。
難しい。
難しい。
まあ、でも、ユーザーにとっては、これはいいことだと思いますけどね。
そうですね。
うん。まあ、そういうオプションが増えるってことは、もちろんいいし、やっぱ、
うん、
あの、最近良くなったとはいえ、Android の新しい端末をセットアップするときって、本当にこう、アカウント情報とか設定とかが全然保存されてなかったんで、
うん、
マシュマロになってかなり良くなりましたけどね。
うん。そうっすね。まあでも、まあでもそういうのがちょっと良くなるといいですね。
うん。
あとはなんか、結局その端末変えたときに、意図的に、こう、端末、なんかバックアップとかを、復元しないみたいなこともまあたまにやるじゃないですか。
うん。
あのなんか余計なものもたくさん入ってきちゃうからと。でまあそういう時でもこういうのがあるといいですね。
うん、うん。確かに。
うん。あと意外とそのいいのが開発中ログインするのがすごい楽になるんですよ。これあると。
確かに。あの開発用の特に Android はね、あのいろんな端末でテストしたりしなきゃいけないから。
そうなんですよ。
その開発用端末4台とかあるときに、まあ、あの、全部 Google で一回ログインしとけば、
はい。
いいってことですよね、
はい。そうですね。そう、だから意外とこれは、なんか開発用途で入れるのも、ありな感じですね。
ね。
そう。ただまあ、結構、なんかセキュリティ以外にも欠点はあるといえば、あって、まずその、なんかクックパッドの場合は、あくまでもなんか入力の補助みたいに使ってるんですけど、結構アプリによってはこれで自動的にログインとかするので、
うん、
なんか一回ウェブの方でログインすると、アプリで勝手にログイン状態になってるっていう、この挙動のなんか、驚きというか、そういうのが若干あるっていうのと、あとこの、スマートロックフォーパスワードのための UI が全部 Google Play Services で提供されているので、あの、メッセージとかを一切いじれないんですよね。
ああ。
だから、詳しく説明しよう、するのは結構難しい。ユーザーに対して説明するのは難しくて。
うんうん。
ちょっとそれで、なんか導入にちょっと時間かかったみたいなのがありますね。
とか、それって、その、同じ UI じゃないとでも、あの、フィッシングみたいに使われることがあるので、
うん。
セキュリティ的には同じ UI じゃないと良くないですよね。
うん。
うん。
そうっすな。
あんまりカスタマイズできちゃうと、そのユーザー体験が変わっちゃうから。で、だからといってでもアプリを提供する側からすると、Google のこの青いバナーとかが自分の使ってるアプリの色と全然ブランディング違うし。
そうそうそう。
そこは悩ましいですよね。
うん、難しいですけどね。
いや、だから多分この青いのが問題なんですよ、多分。
うん、
なんか Google のブランドカラーを押し出さないでほしいっていうことなんですよね。多分白とか黒とかどっちかになってれば多分あんまり問題ないと思うんですよ。
うん、まあ確かにそうかもしれない。
あとまあカスタムの文言が一応こう追加で出せたりとかすれば。
そうですね。そう。カスタムの文言ぐらいはちょっと出したい気持ちはありますね。
うん。いや、なんか前にもこの話昔したんですけど、Android って OS なのにこの、OS にのバージョンによって、例えばアイスクリームサンドイッチとか、キットカットとかの時に、こう色、なんかシステム全体にこう変なテーマみたいなのが用意されてて、
うん、はい。
なんかそれがこう自己主張が非常に強いっていう問題があります
よね。うん、ありますね。で、そう、しかもそのなんかテーマカラーを変えたりすることもできて、まあ、ロリポップとかだと、 そう、それがやたらと、なんかツールバーとかで主張してくるので。
そう。
まあ、まあいいんですけど。
まあ、マテリアルデザインになって、ちょっとこう、システムとの統一感は取りやすくなってはいると思うんですけどね。
はい。
まあ自分のアプリがマテリアルになってればですけど。
そうですね。
うん。このクックパッドのアプリはマテリアルなんですか、一応。
マテリアル、マテリアルでもないです。なんかボタンとかまだ立体的なんですよ。
そう、なんかね、結構、ツールバーとかが若干シェードがありますよね。
はい。そう、だから、まだちょっと、うん、ただ結局、これを完全にマテリアルにしてしまうと、今度は、まだロリポップ以前の端末を使ってる人がいるので、たくさんいるので、うん、今度はそっちの方の OS で、こう、違和感が出てくるっていう。
でもあれでしょ？古い OS に対してマテリアルを提供するサポートライブラリーみたいなのがあるんですよね。
ありますね。ただそれだと、その、今度は、古い端末の OS のシステム UI とだいぶ差が出てくるので。
うん。でもそれってもともともう Nexus じゃない、その HTC とか、なんだ、Galaxy とか使ってる人はもう元からあんまりこう、統一感なんていうのはそもそもないんじゃないですか。
そうですね。まあそもそもまあ、なんか統一感とか別にないからいいと言えばいいのかも。まあマテリアルデザインはしていきたいですね。
うん。まあ、なんか、みんな、どのアプリも全部同じになっちゃうと、それはそれでつまんないんですけどね。
うん。
だから、統一感はありつつも、でも、クリエイティブなのが欲しいっていう、こう、ないものねだり感がありますけどね。
まあ、これはそんなとこですかね。
はい。まあ、だいたいいい時間なんで。
はい。
まあ、Swift と Android の2つの話で終わっちゃいましたけど。
はい。
うん。とりあえずそんなとこですかね。
ですね。
うん。はい。いろんな紹介したリンクなどなどは、ショーノートに割っておきます。dbuildfm/120120ですね。あと、このスポンサーで紹介した IR キット、もう一度紹介しますけども、getirkit.com というところから、あと、ショーノートから Amazon にリンクを貼っておくので、そこから買っていただけるといいと思います。クーポンコード rebuild1 を使うと12月20日まで、なのであと2週間ぐらいですね。12月20日まで有効なクーポンを使うと 5% オフで買うことができますので、チェックしてみてください。スポンサーどうもありがとうございました。はい。じゃあ、そういうわけで。
はい。
CFF さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。